JBS アーカイブ、この道に生きて。この時間は過去に JBS 日本福祉放送が放送しましたインタビュー番組、この道に生きてから、日本点字図書館の創立者である本間和夫さんの回を4回に分けてお送りします。今回はその2回目をお聞きいただきます。
この道に生きて、日本点字図書館理事長本間和夫さんのお話をご紹介します。今回は少年の頃からのお話です。本間さんは大正4年10月7日北海道増毛の町で生まれました。
西海岸のね、真ん中の頃に増毛っていうね、小さな町なんですけどね、人口なんかだんだん減ってきちゃって、最近は1万人をだいぶ切ってるらしいですけど、昔はニシンが取れて ね、有名なところでした、
私も先生 のふるさととして知りながら、別な県で増毛まで行ったことがございまして、
そうでしたね、
あの時の印象はですね、もうそれこそ15、6年、20年近く昔の話なんですけども、もう港がありまして、漁港があって、すぐその脇がまた砂浜になって海水浴場になってました。で、その海水浴場のやるその浜茶屋がですね、浜茶屋になりますね、海水浴場ですから、その脱衣場兼浜茶屋になってるわけですが、でそこにその温水シャワーっていう風にね、大きな看板がその各店でかかってるわけですよ。
そうですか、
はい、
それでね時期だったんですね、
ちょうどここが8月頃だったと思うんですけど、
そうですね、
夏海水浴が上がってきてですね、普通この辺の海水浴場ですと温水シャワーって書いてるところございませんけれども、温水シャワーって書いてあるんでね、わやっぱり北の海なんだなっていう ね、その時のその温水シャワーっていうこの看板を見てですね、とっさにそう思いました。
だからそ今ね、私のいとこがね、町長しておりましてね、でアイデア町長って言って、その有名なんだけども、じゃあ彼なんかが考えたのかもしれないね。そうですか、
やはり先生はその北の海の波音を聞きながら育てられたわけですね、
そうなんです、だからね、でそういうところでね、育ったでしょ、だからずっと後になってね、与謝野晶子の歌にね、海恋し潮の遠なり数えては、乙女となりし父母の家っていうね、歌があるんですよ、与謝野晶子にね、まあ僕は乙女じゃないけどしかし本当にね、そういう環境で僕も育ってね、この歌に非常に感銘したことがあります、ちょうど僕の生まれた頃からしばらくの間が、家としても一番の前世の時だったのかな、ずいぶん手広くいろいろ仕事をやっておりましてね、だって祖父がまだ健在で中心だったんですけどね、だから物質的にはね、ずいぶん恵まれた環境でした、
もともと新潟県佐渡のご出身のお家だそうですね。
そうなんです、で明治18年かな、なんかにね、佐渡から北海道へ渡ったらしいんですね、そして、小さな呉服屋を始めたのがスタートで、でもその子、僕の生まれた頃は随分手広くいろんな仕事をやっておりましてね、で店の、職員だけでも100人近くいたかな。
そうですか、それじゃあ直接その漁に出る網元ではなかったわけですね。
いやもちろん
網元もやってました、そうでございますか。
やっぱり利益が良かったのはその辺かもしれませんね、それもやってました、でもそれニシンだけでしたからね、春ですよ問題はね。
そうでございますよね、
その他はもうね、その方は暇になってしまう、その他呉服屋だとか荒物屋だとか酒屋だとか、木工所だとかね、いろんな仕事してましたね、
あの後になってね先生のお宅をお訪ねさせていただいたこともございますが、うんうん、本当に素晴らしいあの大きなお家でございまして、
そうそう、
はい、通りに面したですね、
そうそう、
うん、あの時拝見して確かあの日本の邸宅というような大きな本にですね、
うん、そうでしたね、
先生のお住まいがご紹介されておるんですけども、うんうん、その書き出しの一行にがですね、うん、その取材した記者がそのこの家の主に幾部屋あるかと聞いたらその数えたことありませんと言われたというようなことがですね第一行目に書いてあったんで私もと思ったんですが、あの、ね、まあ、それぐらい大きなお家なんで、
あのね室蘭のね、はい、ある体験がありましてね、
はい、
そこからね僕のいとこのところへね、うん、そこの娘さんがね、うん、お嫁に来るという話があったんだそうですよ、
はい、
最近だって聞いたんですけどね、そしたらね、その、うん、あのね、あの大きな蔵がね、うん、3つあるようなね、あの家だからね、うん、あの行かないかって言われたって、はい、そしたらその娘さんね、いやいやいや、そのね一生ねその蔵の掃除ばかりしてね、うん、いろんな人にならんのようなもう嫌だから私はもう行きませんって断られたって最近ね、面白い娘さんはあったもんだと思ってね、今なんか外交官の奥さんかなんかになってね、あの幸せにやっておられる、一度会ってみたいと思ってんだけどね蔵の掃除ばかりして一生暮らすのは嫌ってはっきりこだわったって
なるほどね、そういうご体験の中に入ったんじゃとても大変だということだったんでしょう。
嫌だ嫌だ、
それぐらい大きなお家 で現在でもまだあのその一部を使ってあの造り酒屋さんをやってらっしゃいますね。
そうそう、うん、あの造り酒屋はね、またあの建物別です。
あ、別でございますか、
ちょっと一丁ばかり離れたところでね、
なんか石造りのいかにもやはり
そうそう
格式のある造り酒屋をこの前ね先生とご一緒にお邪魔した時にご案内いただいたんです
が、おかげさまで最近はね鮭がね盛んに取れてね、
あ、そうですか、
あの菅野さんもいらっしゃったでしょう、あの所管川っていうね、川があるんですけどね、それなんかねもうその秋になるとね、本当にもう手で掴むことができるぐらいね、たくさん登ってくるそうですよ。
鮭
っていうのはあの孵化するとね、4年経つと必ずその、生まれた川に帰ってくるそうです
よ、ね、よくそう言われてますね、
それが成功したんですね。
は
それにね、あのイチゴがね取れる、さくらんぼが取れるね、
お
う、ぶどうやスイカもある程度取れるしね、あの非常に産物が豊かでね、この間もね、その僕の親戚がね、あの特にお見舞いを送らなかったからってね、さくらんぼたくさん送ってくれたのね。
あ、そうですか。
今図書館ね職員ね、あの正式職員だけでなくて、週に1日と来るような人を合わせればね100人ぐらいいるわけですよね、でみんなにそれ配ったらね、1人ね5粒ずつ当たって
くる、すごい数ですね今やあのさくらんぼというのは果物の中でも最高高い果物になりましたから、ね、それは大変なものですね5
粒ずつ当たって
そうですか。
とにかくね、あの産物の豊富なところです。
そうでございますね、
過疎なんですけどね、
はい、
そうですね、過疎なんですけど、
旭川からちょっと江田線からずっと入っていくような感じでございまして、ねえ、その、まあ、それだけにあの静かな町、でそこの町で先生はあの少年時代ずっとお過ごしになったわけですけども、
5つの時の暮れに失明したでしょ、
はい、
だから小学校へね、あの全然入らなかったのね、
はい、
まあ、あの両親も周りの者も非常に心配はしたんですけれども、
はい、
あの当時はね盲学校なんていうのはまあね雨学校のように思われてたし、
まさにそうですよ ね、
だからでしょうかね、その、展示なんていうのはね、まあ、東京へ2年治療に来ていた、帰ってから6年ぐらいね、ブラブラしてた、計8年ぐらいよの間ね、展示っていうものはね全然僕はね、触れたこともなかったので、本当にだから、あのまあ墨字の本を買ってもらって、その友達や店の者に読んでもらうというようなこと
で、ね、非常に
あの、もどかしい読書生活をしたわけなんですけれどもね、本当にね展示っていうのは触れたこともなかったですよ、それだけにね、その昭和4年に函館の文学校へ入って勉強した時は嬉しかったんですけど、
ね、そうでございましょうね、はい、あの先生 の、 そのご本によりますと失明の日にちを
大正9年12月12日というふうにはっきり書いていらっしゃいますけど、これはやっぱりかなり強力な印象として残っていらっしゃるんです。
そうですね、それはそうな、どこに書いてあったんだろうね。それは確かにそうなんですよね、外でね、こう雪遊びしていてね、
はい、あ雪遊びね、
そしてね、家の中へ帰ってきた、そしたら頭が痛くなってね、そしてストーブの脇にゴロッと横になってね、こういたというような印象は残ってます ね、
なるほどね。
それが12日だったんでしょうね、で、まあ、いわゆる脳膜炎だったわけなんですけど、
はい、
しかし、まあ、
それでご両親は驚いて翌年から東京へ2年間
そうそうそう
治療のために帝大の病院へ、当時の帝大病院へですね、
そうそう
通ったわけでございますね。
河本十一郎っていうね、有名なお医者さんだったのね、で中野の沼袋に家を一軒借りて、そこで両親も一緒に暮らしてくれてね、本当に大変なあれだったんだな。
そうですね、
その今の地方選でね、九段の河本さんまで通ったわけなんですけどね、
でもまあ2年間そして東京で治療なさったも、まあ、結果はまあ
そうそうそう
思わしくなくということで、また郷里にお帰りになって、でそこで今度はですね、そういうその人の目を借りて本を読むということに先
生は
もう本当に
だからね、雑誌で言えば短歌とかね、
はい、
それから本で言えばね立川文庫っていうのがね
ございましたね、
あったでしょ、あれなんかね、ずいぶんたくさん読んでもらいました、まあ少し混ぜていただけどね
あれは私割に講談本みたいなものが多かったですね。
サルトビサスケとか霧隠れ斎蔵とか石見十太郎とかね、
はい、
いうようなね、本当に楽しみだったな。しかしね、
でもその当時からその人の目を借りなければ本が読めないもどかしさを
先生はお感
じになったわけですね、
本当にそうなんです、こうね本が届くでしょ、でこう触ってね、見てね、こう厚い紙はね、あこれは写真なのかなとかね、見出しなのかなとかっていうのが分かるけれども、もう全然自分には読めないわけですからね、本当に悔しかったですよ、で店のものなんかにね、読んでもらったもの昼のね、仕事で疲れてるでしょ、だからねもう居眠りしちゃうのね。
なるほど、
今だったらあれも問題だよね、夜9時10時まで読ませるわけだから
お店の使用人をね、
使用人を捕まえてきて、忘れもしないけど、菅原、秀夫なんていうね、のがよく読んでくれてね、もう眠ってしまうんですよ、こっちはもうイライラするんだけどしょうがないね。
なるほどね、早くその先を読んでほしいという
そうそうそう
お気持ちが分かりますね、
本当にそうなんです、
なんですかその本屋さんが駅から店へ運ぶ途中に本屋を捕まえてもその本を手に入れたということを書いてございますが、
少年クラブ、
はい、
ね、講談社から出ているね、ちょうど吉川英治さんが信州天馬教っていうのをね書いている時代でした、それから佐藤光六さんがね、阿玉杯に花をあげてはもう終わっていてね、その後のね紅岩美談っていうね、これは北海道を舞台にした小説ですけどね、これが連載されていたあたりから僕が読み始めたんですけどね、本当に楽しみでしたよ。だから親木さんっていうその本屋さんに頼んでおいてね、そのちょうどうちの前通って行くもんだから途中で、そのうちへね、その少年クラブ一冊を入れてくれっつってね、
まあその月の号がその真下の駅に届いて、でそれを本屋に持っていく途中にも荷をほどいて先生のお家へ置いてったわけですねそうしてまで手に入れた本をやっぱり読んでくださる方がなかなか
ないね、本当にそうなんだね、
おそらく本を持ってインクの匂いだけ嗅ぎながら、
そうそう、本当にそうだったんですよ。
そういう思いをなさったでしょう。
だからね、アルスっていう出版 社がありましてね、はい、北原白秋の弟さんの北原哲夫っていう人が経営している出版社と、うん、そこからね、うん、日本児童文庫っていうのが出てたんですよ、はい、これ全76巻だったんですけどね、うん、これなんかねもうね僕はもう全部ね1巻からね76巻までね、うん、1巻はねその日本歴史、うん、4巻からは西洋史、7巻だけが東洋史っていうのでね、のその76巻全部ね、うん、それはもうあの署名から著者名からね、うん、暗記してましたね。でそういうね2冊ずつ毎月作るわけですよ、
はい、うん、
これはね本当に よく読んでもらいました、
うん、
それがね僕はやっぱり函館の学校に入ってからね、うん、割合にねあのこのいい成績が取れたというね、
はい、
あの基礎作りに役立ちましたね、
うん、あなるほどね、うんうん、もう全部耳からそういう基礎的な知識って言いましょうか、
うんうん、
ものがあの入ってらしたんですね。
そうだったね、
うん、それで函館盲学校にお入りになったのが、うん、もう昭和になってから、
うん、
昭和 4年でございますね、
うん、5月の15日、
うん、5月15日、
ね、あそして初めてね、うん、手に渡されたのがね僕はこれ記憶だったんだけども、うん、展示毎日のね、うん、5月9日付だったという記憶がもちろん展示は読めなかったんですけどね、
はい、
あるのね、
うん、
でそのそれねあの去年か今年かになってね、うん、僕は手前にね、うん、あの、うん、あのそういうね5月9日付の手前が出ていたかどうかって確かめたらね、はい、確かに出ていましたって言われてね、
う
ん、やっぱり記憶間違いなかったなと思ったんですけど、ね、それがね、はい、あの展示なるものがね僕の指先に触れた最初でしたよ、
ね、
でこんなデコボコしたものね、うん、僕はね、うん、あの普通の墨地がねこう、うん、浮かび上がってるのかなっていうのはね、
あのあなるほどなるほど、うん、いわゆる突字という文字ですね、
そうそうそうそう、う
ん、
そういうものなのかなと思っていたくらい展示に対して知識はなかったのね、
うん
うん
うん、でそれでその展示を触れて、すぐお読みになれたわけですか。
うんうん、いやあの、うん、あの今でもね、うん、あの福島県のいわき市にお元気でおられますけれども、うん、荒木真一という先生にね、うん、その展示を教えていただいてね、そしてあのあれでしたよ、
うん、
5月の15日に入って8月の1日に、うん、あのから1ヶ月夏休みに入るわけね、
はい、
でその夏休みにね、うん、もうね何冊かそれまでに本読んでいて、うん、そして作文なんか書いてね、
あ
の川津の声なんていう作文書いてね、
う
ん、そして9月に、うん、出した曲がありますけどね、
うん
うん、
じゃあわずかに1学期の間に読み書きができるようになって、
うん、そうそうそうそう、はい、1学期っていうか、
そうですね、
2ヶ月半
2ヶ月半ぐらいの間にですね、
うん、ね、うん、これまだ子供だったから指先が敏感だったんでしょうね、
やっぱりそれだけ読みたいという自信もあったんでございましょう。
そうなんですよ、
ね、まあ、やっぱり自分の力で読める時の喜びというのは大変なものだったでしょうね、
うん、荒木先生にねそのさっき天井初めて会った時に握手して、うん、そして本当に昨日のことのように思い出すけど、うん、荒木先生がね13歳ですかって言ってね、うん、僕に聞いたの、
うん、
それに対してね僕はねあの15歳長く家にいたってのはやっぱり恥ずかしかったからね、
はい、
だから15歳ですって言うのが恥ずかしかった。
そうですか。
そういう記憶まであります。あのロア部の方がモーブよりも少し多かったでしょうけども、はい、モーブはねせいぜい30人でしたからね。
あ、そうですか。
それに小学6年、うんうん、その頃は中等部って言ったんですけど、小と、はい、初等部中等部って言ったんですけど、
うん、
中等部が4年ね、の間にね30人ぐらいの生徒だったのね、
うん、
で今のようにねいわゆるあの二次障害なんていうのはほとんどいませんでしたからね、はい、全盲ばっかりでしたからね、
うん、
まあ、なかなかねあのみんなよく勉強もしたし、うん、あの先生方も熱心にね、
はい、
教えてくださったしね、本当にね楽しい学生生活でしたね、
うん、あのこの函館で先生はやっぱり神話を習ってらっしゃるんですね。
そうそうそうそう。
ええ、
だからね、
ええ、
立派にね免許取ったんですよ、ええ、卒業した時は。
そうですか。
うん、
あ
の、
ね、
針灸、
ええ、
あんまマッサージ、弱いね、ちゃんと開業できる免許ね、
ええ、
もらいました。
そうですか、うん、
あ、先生使うことはなかったけどね。
資格まで思う人は知りませんでしたけど、どうでしたか。
そうなの。だからね、僕は終戦でね、あのこれそれこそね、これからもう日本どうなるかわからないっていう時にね、あの僕はねやっぱりねその免許取っておいてよかったなと思いましたね。やっぱり、盲人の自分ができることだったらやっぱりあんまりはっきりしてなくなるのかなと思ったりしたからね。
そうかも。最悪の場合はこれがあれば生きていけるという、
そういうあれはありました。
ありましたでしょうね。なるほどね。まあ、しかしその中であの大学進学をですね、決意なさるんですけど、これは大きな何かきっかけがあったんではないでしょうか。
やっぱりね、あの将来ね、自分はね、あのとにかくそのせっかくあの便利な展示が与えられているのにですね、その本がないという壁にぶつかったでしょ、でね、将来何を自分はしようかと思う時にね、まあ、一時期はねあの琵琶をね、勉強してね、琵琶の師匠になろうかと思ったことがあったんですよ、で2年ぐらいねバーヤに手を引かれてね、あの正式に先生のところへ通って琵琶のお稽古をしました。
これはもう函館時代からですか？
函館時代にね。
時代にね。そうでしたか。
で、だけどもね、これはね、やっぱり、どうも、そういうふうに天賦がないというようなことになって、そしている時にね、その、岩橋武雄先生、熊谷哲太郎先生、お二人のね、キリスト教公演が函館の教会にありましてね、それを、まあ、聞きに行って、そして盲人の世界も天張宮だけじゃないんだということを知ってね、非常にあのこう気持ちが明るくなっていた時に、その、まあ、これはどこでも僕が話すことですけども、あのロンドンには展示の本がね、17万冊ある大図書館があるということを吉本忠先生の本の中で読みましてね、イギリスにねそういう図書館があるならね、日本だってね、作ってみたらどうかというふうに考えてね、まあ、これ本当にね函館モアインというね、あの日本の片隅にね、おったからね、そういう野望がいただけたのかもしれませんけどね、まあ、割合その環境が恵まれてましたしね、でじゃあそれで行こうということになって、17でしたね、それを決心したのはね、そして、あの、まあ、岩橋先生を頼ってやっぱり外国も勉強しなくちゃ、外国が優れているんだからね、そういう世界は、で関西学院行ったんですけどね、しかしこのね函館時代はね本当にね、なんていうか、まああのみんなにも大事にされたし、あのそれにね函館の学校っていうのはね、あのその要塞でね、人が全然入ることのできなかった函館山、ね、麓にあったんですよ、だからね、もう小鳥がね、非常にたくさん来てね、泣きましてね、でも教室にいながらね、もうあの、ウグイスはもちろん、カッコウ、ホトトギスなんていうのが楽しめたですね、非常に環境のいいね、学校でした、その学校がね、あのこの間ね、今の蒲田っていう校長先生がついこの間、1ヶ月ぐらい前かな、あの訪ねてきてましたけどね、あの平成7年、もう3年後ですね、ね、創立100周年になるんだそうですよ。
あ、そうですか。
だから僕この時はね、ぜひあの、まあ、元気でいたら行ってみたいと思ってるんですけどね。
もうあの函館もにしてみればもう最大の卒業生ですからね、先生はもうそういう意味では本当に、
そう言ってくれてね、みんなお待ちしてますからって、
そうですか、あのでもその盲学校の通う時もやっぱり付き添いのおばあやさんが常に一緒で面倒を見てくださったんですね。
あ、もっとね、誰よりもね、あの僕がねその住んでいた叔父の家っていうのはね、誰よりもね盲学校に近いわけですよ、にもかかわらずね、僕は他の人はみんな一人で通ってるのにね、電車に乗ってきてね、僕はね、バヤにね、あの、送り迎えしてね、もらっていたのね、でね、今のようにね、電話なんかないでしょ、だからね、予定よりもね、早くね、あの、授業 終わることあるわけですよね。
そうする
とね、バヤがまだ迎えに来てないわけですよ。
なるほど。
でもその辺にブラブラしてるとね、ホマさんまだ帰らないのなんて言われるとね、いや恥ずかしくてねあれ本当に嫌だったな。
なるほど。そうでしたか。いやまあ過保護に育てられたんです
ね。そうそうそう、まさにね過保護の代表ですよ。だからね、僕はもうその北海道へ帰ると函館のに必ず寄ってね、ある時期まではね、そういう昔の人、友達がみんな集まってくれてね、それ本当に楽しいね会が持てたのね、
はい、
もう肩書きなんかも全然出てこないわけでしょ、だから本間さん本間さんでもみんな集まってくれてね、
はい、
楽しかったんですよ。
そうです
ね、ところがね、そのこの間も校長先生来ていろいろ話してるとね、もうその頃の人はねほとんどね、もう死んでしまうか函館を去るかしてね、今函館にいるねそういう懐かしい人っていうのはもう本当に一人か二人になりましたね。
そうですか。
やっぱりそれからもそうですね、60年の歳月が流れるわけですからね、まあ無理もないんでしょうけどね、僕よりも若いのが随分死んでるんだな、
うん、あ、そうですか。
だからね、僕なんか今ねやっぱり文字の世界にもこうして、うん、神野さんもご存知のようにもどっぷり浸かりきってですね、
はい、
いるわけですけども、その函館の学校へ入ってそういう友人関係のグループを作ったっていうようなところから、
うん、
まあ、それはもう始まってるわけね。
ああ、そうなんでしょうね、
うん、
でそれがまた関西学院大学にいらっしゃってからまた下田先生であるとか、
そうそうそう、
高尾さんであるとか、
うんうん、
そういうね、
そうそう、
今につながる大きな友人を得られた、
ね、うんうん、そうなんですよね、本当にそうなんです、感覚は感覚でね、まあ、はい、世間を広めるっていう意味でね大きな役割を果たしましたけれども、しかしやっぱり親しいっていうことになるとね、
はい、
その全体中学部合わせて全体3000人ぐらいの時代でしたけれども、だけども盲人っていうのは、その下沢、高尾、瀬尾、それに僕と4人だけでしたからね、
はい、
もうしょっちゅう集まってね、そしていろいろ話し合っていたし、岩橋武雄先生がやっぱり目をかけてくれてね、はい、時々食堂でご馳走してくれたりなんかしてね、
そうですか、
それこそね、激励してくれたですよね、本当にね、語り来たる語り去るっていう感じのね、とうとうとした、しかもねちょっと低音でね、ちょっと鼻にかかって、そしてその関西弁混じりでね、何とも言えないね、なったのね、で僕はねミルトンの詩とそれから聖書と文学概論っていうのを、あれだな、1年生の時だけだったな、習ったんですけどね、大学の方なんかではね先生ヘーゲルのね、哲学の話をしてたわけですよ。
あ、そうですか、
でこうね校庭を歩いているとね、その岩橋先生の声が聞こえてくるわけね、窓から、
はい、
とね、その窓の下へ行ってね、佇んでね、
うん、
しばらくその声を聞くっていうようなね話を聞くというようなことをしたぐらいね、やっぱり岩橋先生に対する親愛の情というのは深かったですね。
なるほど、まあ、確かに岩橋先生がいらっしゃったからこそ関西学園入ったということでございましょうね。
そ
う
そ
う
そ
う、
それはもう確かにそうなんですね、は
い、まあ、でも当時そういうその全盲の生徒学生を入れるということ自体については、大学側も随分いろいろ考えたんでございましょうね、
だと思いますね、
はい、
だからね、もうね入れてくれただけでもう本当にありがたさの極みでしたからね。
なるほど。
だからね、やっぱりいい席取らなければね、そのご好意に報いることできないし、また自分たちが変な成績取ってもう盲人は断るなんて言われちゃ困るからね。だからね4人ともね非常によく勉強してね、成績も良かったですよみんな、
そうでございましょうね、
本当にいい成績を取らなければね、申し訳ない、これ以上学校に迷惑をかけられないっていうような気持ちでしたからね、
まあ、そういう中で先生一生懸命学んで、大正で卒業されて昭和14年でございますね。
そうですね、
卒業は
14年ね、
はい、昭和14年に卒業して、ですぐ東京へ出てらっしゃいますけども、そ
う
です
ね、僕はね本当はね、ちょうどねライトハウスがね、黎明今も続いている、
はい、
雑誌が、展示の雑誌があるでしょう、 それをね発刊したばかりの時だったのね、
うん、
で僕はねそのお手伝いなんかで、まあ、岩橋先生もそう思ってたろうと思うんだけど、
うん、
あのライトハウスへ一時期はね、うん、は入ってみようかというような気持ち持ってたわけです、
はい、
ところがねあのヘレン・ゲラーさん、ヘレン・ゲラーさんが来た12年に来たすぐ後でしょ、
はい、
それでねあの予行会の斎藤由里さんからね、
うん、
あの忘れもしないんだけどもあの昭和13年の末の12月にね、うん、その展示用紙8枚のね、
はい、
手紙が来てね、
うん、
そしてねその本間さんあんたね、いずれ将来は展示図書館東京へ出るんだろうからね、
うん、
ライトハウスなんか行かないでね東京へ来いと、
うん、
東京でもねそのヘレン・ゲラーさんのあといろんな動きがあるからっていうね、
うん、
熱烈なそれこそ手紙もらいましてね、
はい
あのうん、それで僕はね岩橋先生のところへ12月のクリスマスの夜でしたね、
うん、
行ってね、はい、そしてあのこういう手紙もらったんだけどね、うん、やっぱり僕はね東京へ出たいと思うということを言った、はい、それは岩先生それはもう、ね、同じ盲人の福祉やんだんの西も東もないから行きたいなら行けって言ってくれてね僕は本当に嬉しかったんですけどね、
うん、
でいうようなことで、うん、ライトハウスへは入ることなくて、
はい、
東京に出てきたわけなんです、
うん
うん、そうですか。それで天理図書館が先生ご自身が開かれるのは11月10日までの
間、うん、それからね
約1年ちょっとございます
よ。そう、うん
はい、
1年半、
はい、
1年半ほどね、
はい、
あるわけですね、
うん、
でその間はその陽光会というところでね、
うん
あのまあ、今でいうやっぱりボランティアですね、
はい
あの毎日勤めていて斉藤ゆりっていう先生はやっぱり本当に大した先生でしたね、
うん、
だからみんなその先生を慕ってね来るような人たちでしたから ね、
そうですね。
だからもう女子が多かったんです
けど、はい、まあ、いわばあの青先生なんかが書かれた本なんか拝見しましても、
うんうん、
本当に盲女子のために、
うん、
本当にその一生を捧げ尽くしたという方でございますね、斉藤由里という
その代表の
一人ですね、
うんうん、本当にその代表の一人ですからね、
はい
うん、でね、あれなんだな本当にねその養護会というね建物はねもう2階建てなんだけれども下が今2階が2階がもうボロボロのね、
はい、
建物でね僕の母親とおばとがね、
うん、
あの僕について大学出て東京へあの家を借りたりなんかしてついてきていてでその養護会を当然訪ねていったわけですよね、そうしたらねひどい建物なもんだけどね反対だったですね、
はあ、
こんなところへと入らなくてもいいんじゃないかと、
うん、
いうことだったのね、だけどね僕はもう、
うん、
そんなもう見かけじゃないと、
うん、
とにかく斉藤由里って先生は偉いんだからっていうことでね、うん、そして入ったんですけどね、うん、全くねあれですよ本当に温かな雰囲気でした ね、
なるほどね、
うん、本当にねあれでしたよもう夜通しね、もう本当にひどい環境で、あるのにね話はもう非常にその理想高いわけですよ、
はい、
でそこでね、うん、もうあの雑司ヶ谷の森にフクロウが鳴く夜をね、うんうん、もうみんなでね語り明かすというようなことがもう幾晩もありましたね。
なるほどね、
うん、でことにそこの長女、斉藤久美っていうね、
はい、
長女がいてね、うん、これがあの僕がちょうど東京へ出てきた同じ年に彼女は、うん、あの今のそれこそ女子医専を今度入院したその、あの大学ですよね、それを出て、
うん、
そしてあの普通の医院にね松井さんっていう医院、はい、医院にね勤めていた時だったんです、
う
ん、
あそうですか。
で、うん
うん、
それでねまあやっぱりそういう時でしたから、
うん、
2人で結婚しようかっていうような話が出てね、
はい、
そして、
うん、
あれでした随分あちこちへ一緒に、
うん、
あの 散策に、うん、出かけたりなんかしたし、うん、ちょうどアルベルト・シュワイツァーの、あの水と原生林の狭間にてとかね、うん、それからあのああいうあのあのもう一つなったかな有名な本、うん、そういう本が出た時でね、うん、そういうものを随分久美さんに僕は読んでもらってね、うん、あの非常にねあの気持ちが高まった時代、
はい、
うん、だったのね、うん、ところがその後、まあ、いよいよ図書館を始めるという時期になって、うん、そしてあのやっぱり斉藤さん夫妻は洋公開展示図書館ということで、うん、やれということだったんだけど、
はい、洋公開の事業の中に集中しようとなかったわけですね、
うんうん、図書館 部というのをやれということ、はい、僕はしかしまあそれはやっぱり嫌だったし、うん、距離もやっぱりそれじゃあね許さなかったろうと思うしね、うん、してねと独立して始めたでしょ、うん、でその辺にねやっぱり気持ちの誤差が出てきちゃってね、うん、そしてその文化さんとの問題も結局ダメになっちゃったんですけどね、うん、しかしねやっぱりあれはねあの非常に僕の青春を語るものとしてはね、あの大変あの、うん、いいあの人間関係だったと思っているんですけどね、うん、その頃はねやっぱり盲人なんていうのはねもうその非常にねこう差別されてた時代だったでしょ、
ね、うん、はい、
それをね、それこそ女子医専を出たね、うん、あの立派なお嬢さんとね、うん、僕はやっぱりそういう関係が持てたってことはね、うん、その後からもね考えてみてね、うん、あのやっぱり良かったと思ったしね、非常にそこからね売るところが多かったですよね。
そうで
しょうね。で、そのところが僕との関係がダメになってから彼女は東京にいるのが嫌になっちゃって、
はい、
そしてあのあれなんです、あの松本のね、
はい、
あの大学の若い先生と結婚して、うん、はい、松本へ去ったん
です。そうでございますね、
うん、ですよ。
内田先生、
うん、そうそう、内田っていうね先生とね、
うん、
でね、その後僕はね上田の展示図書館に講演を依頼されて、
はい、
昭和36年でしたね、うん、行ってね、そして18年ぶりにね、うん、あの彼女と会って、うん、そして寿司屋で、
うん、
あの一緒にね、うん、食事したりなんかしてね、いろんな昔の話をしたんだけれどもね、
はい、
あのやっぱり何とも言えないね、うん、やっぱり感動でしたね。
そりゃそうでございましょうね、
うんうん、ところがね、うん、そのね、うん、僕が会った翌々年にね、
うん、
あの彼女はねそのあのなんかねやっぱり薬のね自殺ではないんだろうけど、
は
あ、飲み過ぎかなんかでね、うん、その睡眠剤かなんかの飲み過ぎかなんかでね、うん、亡くなるんですね、
はい、
うん
うん、
でその娘さんがね、
はい、
あのまああのいて、そしていろいろお母さんの情報をその後も入れてくれて、うん、昔のものなんかその、うん、お嬢さんの展示やって立派に書けるようになりましてね、
はい、
でそれを展示にしてね、うん、あの送ってくれたりなんかしたの今でも大事にして持ってますけどね。
あ、そうですか。
あの、うん、なんでこんな話しちゃうないね
じゃあ方向転換軌道修正しましょう。やっぱり先生ロマンスの話を語り出すとで先生は昭和15年11月10日、
うん、
この忘れもしないその記念の日でございますけど、
うん、
この日はどういう形で、
この日はね、はい、あの今考えてみるとね、もう10日ね早くスタートしてればですね、日本展示、制定50周年という日だったんですけど、
ね、そうございますね、
うん、ところがね、
うん、
あのその頃はねそれよりもですね、うんうん、この11月10日っていうのはね、うん、あのいわゆる紀元2600年のね、
はい、
全国を挙げての祝賀の日だったんですよ。
なるほど、
うんうん、それでね、うん、その日をスタートにしたんですね、
うん、
で雑司ヶ谷で借りていた小さな家の2階でね、
はい、
あの午前はね、あの近衛文麿さんがですね、球場の外苑でその祝賀の演説をしているのなんかを僕はラジオで聞いていました、
うん、
でその午後にねあの十数名のね、うん、出席でねその開館式をやったんですけどね、その時にねあの吉本 忠先生、その僕の大きな同期になった先生がちょうどイギリスから帰ってきておられてね、そしてね、まあ祝辞でしょうおっしゃってくださってね、で今日ねこの展示図書館ができてね、先々ね日本の文字はね非常に幸せになるだろうと、大きなものをねここから売るだろうけれども、本間さん、神様がねにね一番恵まれるのはねあなた自身ですよということをね、はい、吉野先生おっしゃったのね、僕はその時はねちょっとどういう意味だかよく分からなかった、だけどもね時が経って今考えてみるとね、本当にねまあそれは本を読んだ文字もみんな売るところはあったでしょうけれども、この授業をさせてもらってずっと来た僕自身がねやっぱり一番神様に恵まれていたんだなということはね、その後ずっと後になってつくづく感じたことなんですけどね、この吉野先生の言葉はね僕は今でも忘れられないんです、図書700冊、それから書棚が4本、それから郵送用のカバーがね100個かな、だからね東京盲学校が近かったですからね、だからやっぱり学生が来るだろうということで、机一つと椅子二つ、まあ、それがその図書館の授業の全部だったんですけどね、だから若かった、それにね、日本展示図書館っていう名前をくっつけて、
盲人図書館って書いてある、
そうそうそう、
はい、初めはね、ここに写真がございますけども、間口がこれ一軒でございましょうか、いわゆる格子戸、左右に開く格子戸 の玄関がありまして、でその奥の方に一つのお部屋があるようで、
そうそうそう、
出窓が一つついておりますけども、そうそうそう、ここにもちゃんと格子がはまっておりまして、まあ、いかにもその昭和戦前の普通の下田、普通の民家でございますよね、
そうですね、
東京の人たちが生活する、まあそこでその産声を上げた展示図書館でございますけれども、まあ、昭和15年、
はい、
昭和16年には太平洋戦争が始まり、
そうそう、
といったようなことでまあ、いわば暗黒時代に入っていくわけで、
そうなんです、
そのためにまた先生もそれなりのご苦労をせざるを得ない状態に追い込まれていくんですね、
それでね、その僕の展示図書館というのはとにかくいい仕事でみんなに求められているわけですから、僕の前にもね何人かこれ試みた人があったんですけれども、それが続かなかったのはね、やっぱり新しいね展示の本が手に入れる道がなかったということなのね、その点ね後藤聖光先生がですね、転訳講師を一般の人に訴えろと、きっとね反響があるからということで、先生自身展示を覚えてご自分の著書を転訳するというようなところで始めましたからね、だから先生を囲む人たちがみんなそれに感動して、もうたちまちね20人か30人の転訳者が生まれたわけですよ。それからね、それと並行してね、有楽町にあった井上英会話スクールっていう、これ有名な当時は英語学校でした、そこのね校長先生の井上東蔵っていう先生がね、これはオックスフォードを出た方で、やっぱり向こうで盲学生の面倒なんか在学中見たらしいんですね、でそんなことが動機だったんでしょうけどもね、やっぱり転訳運動をね、お手伝いしましょうって言ってね、朝日はね毎日なんかを通してね呼びかけてくださったのね。
昭和15年11月10日本間さんは東京豊島区雑司ヶ谷の借家で日本盲人図書館を発足させました。当時買い集めることのできる展示本のすべてと、本間さんが持っていた展示本、そして友人たちによって寄贈された本など700冊が蔵書として棚に並べられました。翌昭和16年3月、現在の日展のある場所に土地を買い求めて、本間さんの自宅を兼ねた図書館を建築して移転しました。その頃、良き協力者によって転訳奉仕者要請が行われ、転訳本が次々と作られ蔵書に加えられていきました。しかし長引く大戦の結果、東京が空襲されるようになっていったのです。この道に生きて、日本展示図書館理事長本間一夫さんのお話第2回でした。聞き手は川野くすみさんでした。
この時間は JBS アーカイブこの道に生きて本間和夫さんの回2回目をお聞きいただきました。